おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1069回をお送りします。10月ではあると思うんですよね。10月の14日月曜日、朝9時46分、まあ朝というか、まあ一応朝かなです。今日はちょっとね、短めに切り上げようと思ってはいるんですね。まあ、というのも、千賀投手が投げてますからね。メッツのね。で、大谷翔平と対決ですからね。昨日ロッテは負けちゃいまして、だから今日見られるんだけど、ちょっともう、かなり絶望的な感覚になっておりますが、まあ、ここはもう、しゃあないんで、全然本筋に入らないまま、時間を費やすのはどうかと思うんで、今日はさらっと行きたいと思います。まあ、昨日、神保町というところに、東京の神保町に行ってきて、セミナーしたわけです。で、内容ももうこの内容そのまんまに近くて、精神分析的、というか、働くメンタルを取り戻すワンデイですね。ワンデイを今後ちょっと検討していきたいと思ったのですが、ワンデイというのは、多分やり方を私が学べば、だいぶ変わってくることができると思っておりますが、一日って難しいなと思いました。3時間やったんですけど、やっぱり結構3時間って長いし、なのにもっと言わねばならないことある。それも結構ちんたらやってたつもりはないんですよ。やっぱりこの辺は、強調していかなければならないとか、いろんなことを考えているうちに、まあ割と僕の中ではあっという間に時間が過ぎ、もうしょうがないというか、一応用意したものはすべてお伝えできたんだけど、そもそも用意したものをもっと増やさなければならないんだけど、あれ以上増やすのは現実的とは思えない。といったところでですね、ワンデーは簡単ではないということが、しみじみ実感されまして、この働くメンタルを取り戻す、またタイトル変えたくなってるんで、いい加減にしろと思われているのにもひるまず、いずれは変えると思いますが、もう大体、基本的な方向性はもう変わらないと思うんですね。まあそりゃ、よく時々言いますけれども、またちょっと頭とかを、激しく打ちつけたりすれば違うことをやり始めるかもしれませんが、今のところそういう予定はない。まあ頭を打ちつける予定とかはないですけど、この精神分析的っていうのは、でもやっぱ昨日のワンデーは良かったんですよ。僕の中ではね、良かったと思ってくださる方が参加者さんにいらっしゃれば、御の字なのですが、つまりあそこで分かってきたことはですね、なんで精神分析的なのか、どうして対象関係論にこうもこだわっているのか、それは深淵だからではないんですね。深淵だからではなくて、やっぱり私の感覚の中では症例主義というのは難しすぎる。で、症例主義でいわゆる我々のような、まあほぼ健常者水準、まあこれもね、昨日もこの図式を書きましてね、精神病水準、ボーダーライン、神経症水準。まあ古典的だし、あまりにもそれは今使わないぐらいシンプルすぎるだろうと言われるかもしれませんが、やっぱりこれを書いておかなくちゃったら、今は使わなくなりましたということを、まあ、言うにしてもですね、なんでボーダーラインとかって言うんだよっていうのがわからなすぎるじゃないですか。それに、使ってるんですよ、やっぱり、なんだかんだ。本の中では書かれてますもんね、割と。重症水準とかっていう書き方をさっき読んだ、割と今売れている心理カウンセリングの本にも、なんか失敗例をこう並べるというね、面白い本なんですけど、ただあまりにも失敗例的すぎてですね、なんかこう、ブツッと途切れる感があるんですよね。あ、なんつうんだろうな、失敗っていうのは本当は、定義しにくいじゃないですか。例えばですね、 歯医者さんが、に来ている人がね、歯の治療中に、あ、もう無理だわ、俺痛すぎるわ、怖すぎるわ、来なくなりました。うん、それは歯医者の中断であり失敗ですとは、歯医者さん絶対考えないと思うんですよ。いや、来なくなったやつ悪いだろうぐらいな感じだと思うんですよね。心理療法ってやっぱり、で、まあ、今のところまだ、始まったばかりですって部分もあるにせよですね。まあ、皆さん、何でしょうか、心優しいのかなとか思っちゃうんですけど、まあ、その定義の問題はもちろんありますよ。歯医者の中断と心の治療の中断違うっていうのもあるんだけど、いや、これ失敗なのかなみたいにも思わなくはないですよね。ユーザー側としては。だって来なくなったなんて、本当のところなんでなのか絶対わかんないと思うんですよ。まあ、急にお金なくなったのかもしんないし、そういうこともあり得るわけだし、なんか急に引っ越しちゃったのかもしれないし、なんか、本なので、いやもう二度と来ませんみたいになって、来なくなったみたいな感じもあるんだけど、だけど、そんなこと言ったって、人ってそういうところすごいいい加減ですからね。二度と来ませんとか言って来週平気で来るとかいうことも、そういう人は少ないのかもしれませんけれども、心理療法を受けてる人には、まあ、こうやって関係ないことを喋ってるからいけないんですよ。でもそういう本にもちゃんと、重症水準っていう言葉が、水準って言葉が説明なく出てくるということはですね、やっぱりこの精神病水準、ボーダーライン、健常者に向かっていく様々な、まあ、パーソナリティ障害水準もそこに入るんでしょうし、いわゆるこう、なんとか障害と最近呼ぶのが流行ってますけれども、そっちの方ですよね。摂食障害もそう、不安障害もそう、発達障害だってそうでしょう。ああいうスペクトラムみたいなやつをどこに置くんだよっていうのは、本当に、二次元の平面図では捉えきれないということはあるにせよですね。やっぱりこう、精神病水準の中には、大鬱と統合失調と、まあ、躁鬱ですか、が入ると。で、ボーダーラインっていう、その、線ではないんだけど、こう、ふわっとした、境界霊とか、境界性障害とか、まあ、その辺だけで分厚い本が一冊あるんですが、おすすめはしません。絶対これを読んでいて楽しくはならない気がするんで、もちろん、わかんないんですよね。読書体験も人それぞれなんで。で、その付近に、まあ、いわゆるパーソナリティ障害があって、その下に神経症水準、まあ、間違ってるんですよ。僕のこのように適当に喋ってるのは。でも、これを間違いだと言い切れるためにはですね、正しい図っていうものが必要になる気がするんだけど、そんなの誰かが描いてもそれが絶対であるっていうことが言えないのがこの世界のややこしさですよね。結局これは心の構造に関わってくる話なので、少なくとも太陽系の水金地火木みたいには絶対書けないわけですよ。まああれだってインチキですけどね、あんなにでかいわけないんで、いずれにしても図ってそういうもんですけど、でも水金地火木はまあ基本的に正しいじゃないですか。そういう意味では、精神病、ボーダーライン、線を、ここで線を引きましょう。精神病が重いってことですね。まあ、これも重い軽いでは語れないっていうのはあるんだけど、精神病水準ってのは要するに、あれですね、現実検討がつかなくなりつつあるというか、つかなくなってますみたいな。僕らでもそういうことは起こるんですけれども、やっぱりなんというか、ちょっと違うんですよね。何かが確かに違うっていうのはわかるんですよ。私がよくやっぱり実際目にしたことが何回かあるからってこともあるんだけど、ウェブカメラに、ガムテープを貼るっていうことになってくると、ここにはやっぱり、そこから電波が出るにせよ、そこから盗撮されてるにせよですね、ここにはやっぱり現実検討というものが失われつつある。少なくともある面失われたと。なんか見張られてる気がして怖いんだよねっていうのと、これは違うじゃないですか、何かが。物理的に何かを抑えようとしている。だから私、これはいい話だなと思った、いい話じゃないんだけど、わかりやすいなと思ったのが、レントゲンを、頭のレントゲン取られたら私の考えバレちゃうじゃないですかって言った話が、した人がいるって、これ統合失調症の話なんですけど、こういう感じなんですよね。物理の世界と心の世界という二元論が、まあ、これで哲学者悩むんだけど、この二元論がなんかなくなっちゃったみたいな感じがする。スパイダーワールドという、コリン・ウィルソンという人が書いた小説の中にね、雲は人間の知性にすごい、なんちゅうのか、ある種の、 独特の感覚を持ってて、雲がなんか人間を凌駕していく世界なんですけど、でも人間の知性は侮れんと思ってるらしくて、頭食っちゃうみたいな話なんですけど、これと似てますよね。これ、まあ、ホラーをうまく書いてて、ウィルソンうまいこと書くなって思ったんですけど、要は、頭食っても頭良くなんないですよね。魚の頭食うと頭良くなるという迷信みたいな都市伝説みたいな話ありますけど、何度かもしれないけど、まあでも人間の頭を食ったからって別に雲賢くはなれないわけですよ。それってつまり、あれですよ。なんちゅえばいいのかな。具体水準と象徴水準が混ぜこぜになってるってことだけど、これを目の前で見るとびっくりするんですよ、やっぱり。あそこの ATM の前撮るのやめようみたいなね。あそこからなんかこう、線が飛び出してきているんだみたいな、そういう話を実際に横でされてみると、ぎょっとする、やっぱり。このぎょっと感があるかないかで、多分境界線というものが分かれるんだろうなと。つまり一時仮定しか機能してない。現実検討が十分になってないと、人間社会では見るしかないということですよね。それがつまり精神病水準と。水準の問題で僕らもそうなることはあると思うんだけど、ずっとそうであるということはあんまり考えにくいと。柘植義治さんの漫画で出てくる夜はつかむですよね。だから夜はつかまないじゃないですか、多分。夜がつかむという、知覚をしてしまうってのは、やっぱりこう、神経症水準では考えられない。だからああいうふうに漫画に書いてみるしかないわけですよ。具体的にあれを描写することは無理なんで。夜って掴んでこないし、手とかないんでね、夜に手はないですよね。擬人化とかはできるかもしれないけど、夜そのものが手をニョキッとああいう漫画みたいに出すのはまさに漫画なんですが、でもあれは本当に、いわゆるこう、あれが統合失調症だって話じゃないですよ。精神病水準であるっていう話だと思うんですね。で、こんなことを話題にしているのは、しなくてもいいじゃんって思われるかもしれませんが、これを話題に一切しないということはですね、やっぱ心というものの、存在が仮定されてないというか、心というものはすっ飛ぶっていうことなんですよ。昨日、そのセミナーの中で、グズの人には訳がある。つまり先送りをしまくってる人には理由があるんですよっていう話が、の本を紹介しまして、久しぶりに、あれ、2000年より前の本ですよ。で、先送りを、言ってみれば、パーソナリティ障害別に分けてるわけですよ。脅迫性の人の先送り、不安障害っぽい人の先送り、反社会性っぽい人の先送り、自己愛っぽい人の先送りっていうふうに分けてるんだけど、名前をいちいち変えるわけですよ。特に脅迫性を完璧主義者って分けてみたり、まあ不安症を心配症って書くのはほとんど何も変えてない感じがするんですけど、まあ、反社会を反抗的グズ人間とかって書くわけ。つまりパーソナリティ障害の分類を、先送りの分類に変えてるかのような雰囲気を出して、変えてる人心理学者ですから、あれ分かっててやってるわけですよ。で、これって順番逆ですよね。先送りをいろんな障害、のパターンに分けているんじゃなくて、いろんな障害のパターンが実は先に用意されてるわけじゃないですか。ICD とかを見ればですね、脅迫性障害とか、不安障害とかって、不安、パーソナリティ障害の、パーソナリティ障害ですよね。だから人格障害のいくつかの類例があって、その中に先送りが当然行われてしまうであろうってことは、こういう人たちであれば当然出てくるに決まってるわけじゃないですか。だから人格障害が先なのに、あたかも先送りを分けるためにこの6パターンがあるんですよって、先送りのパターンみたいに書き換えてるんですよ。まあ、本音は分かりませんよ。著者はそうではないっていうかもしれないんで、私は先送りを分けたんだ。たまたまそれが人格障害の分類っぽく見えるようになったんだって言われれば、どうにも言えないんだけれど、1998年の本ですし、まあ、僕はそう、パーソナリティ障害で分けてるんだろうなと。で、症例主義なんで、アメリカなんで、心の構造からの説明はないわけですね。松木邦弘さんがパーソナリティ障害の、説明をされる時のような書き方はしてないわけですよ。つまりコンテイニングしきれないものが溢れ出してっていうか、もう自分の中の悪いものは排出するんだみたいになっちゃって、排出しまくるから、だからやりたくない重たい仕事も排出するんだってことになって、排出すると先送りすることになるじゃないですか。具体的に どういう行動を取るかというと、行動の病って松木さん書かれますけど、まさにそういうことなんで、先送りするんだってことになって、先送り繰り返すということが起こるはずなんですよ。まあ、脅迫っぽいケースでは一番わかりやすいですよね。きちんとしていない仕事を、抱え込むのは嫌だということで、私の頭の中で完成した、この万能空想的に完成された完璧な仕事になるまでは、この仕事には手をつけないぞってことになったら、永遠に手はつかないじゃないですか。というわけで先送りが繰り返されるわけですよ。パーソナリティ障害の中ではですね、先送りというのは非常に仕事の中では見えてきやすい事象だと思うので、つまり私はそういう方向でアプローチしているという話なんですね。これを症例主義で言ってしまうとですね、脅迫性障害っぽい人だから先送りをする、不安になりやすいから先送りをするっていうことになっていって、だんだんどういうことが起きるかというと、どういう解釈だな、解釈になるかというと、先送りが単なる、事象になっちゃうんですよね。その人は先送りをしている。先送りをしている。他にもいろいろ部屋の埃が気になるとか、特に完璧主義で出てきたのは、身なりにやたらと気を使うっていう人が出てきました。身なりにやたらと気を使う。時間がかかるじゃないですか。だから他のことやる時間がなくなっていくわけですよね。部屋もすごいきっちりしている。前にスティーブン・キングかなんかの映画にも出てきたな。小さいですね、マスコットみたいな人形をある方向に向かってきっちり並べるんですよ。時間がかかるじゃないですか。そういうことやってると。まあ、あれは完全に、精神障害として、キングは描いてたんでしょうけれども、とにかくそういう話なんですね。で、この、事例でいく、とにかく事象でいく。この人は不安症の人だから、不安症の、心配症の行動をとる。いろんなことを心配して、少しは心の説明があるんだけど、基本的に症例主義っていうのは心の構造みたいなところからの説明を解き明かさないので、だって我々の基本的に、体の病気ってそういうふうにするわけですよ。重くなってくると体の構造みたいな話もしていくんですけど、ここは体のいいところなんだよね。体の場合は重くなってきたら、じゃあちょっと構造も見ましょうみたいにして検査ってものが始まるんですけど、基本的に軽い場合は症例だけ見るわけですよ。ああ、喉が赤いね、ということで、あるいは歯がちょっと虫歯になってるから、ここは簡単に削って埋めましょうって、これ完全に症例主義じゃないですか。どのようにして虫歯になったのか、何日にいっぱい食べたのか、とか、そういうことあんまり言わないですよね。つまり、まず現象を見て、それに手当てすると。今の基本的に心理療法の世界って心であっても、まあ、アメリカが優勢だからってことはあるのかもしれませんけど、なるべくこっちなんですよ。なるべく症例というものを見て、その症状に対策を当てていく。先送りを繰り返すなら、対先送り対策を当てていく。それ当然でしょって思われるかもしれないけど、この感覚が当然だとするならば、やっぱり私は心の問題が肉体の問題に切り替えられつつあるんだと。まあ、脳の問題って言いたいんだと思うんですけど。肉体でないにしても行動の問題として扱われるわけですよ。どうしてこれを先送るのかっていう、その人の心の中では何が起きているんだろうってことを言い出すと、心の中っていう言い方になっちゃうから、だってそんなものないでしょっていうものに対して対抗しきれなくなるわけですね。行動主義ってそうでしたから、好きなとか、まあ心がないと彼らが言ったわけじゃないんだけど、心の中はわからんから、わかる。目に見える部分。心の中は目に見えませんからね。だから、そこを見ましょうと。行動を見ましょうと。行動を変えるんですっていうことになったわけですね。これが今でも続いている、今に至るまで強い影響を及ぼしている発想の原点にあるわけです。そこって反応じゃないですか。要するに。これは、重そうな仕事だっていうのを何か目で見て、知覚して、なんかファイルとか、今ファイルじゃないか。なんか、プロジェクト管理の、何でもいいんですよね。アウトライナーを見て、あ、重い。で、見た。そして脳が反応を起こして先に送る。心ってここにないじゃないですか。ある意味、みんなが同じ反応を取るかのような雰囲気じゃないですか。これをやめるために、例えば、報酬系を刺激することによって反応を変えようと。このファイルを見た瞬間になんかこう、 でもこれをちゃんとやれば、その辺で心働く気もするんだけどね。これをちゃんとやれば、後で奥さんとディナーに行けて楽しいから、これちょっと頑張ってやろうって思うように反応を切り替えるっていう考え方なんですよね。つまりこれは、すごく肉体に向かってるわけですよ。向けてるわけ。焦点を肉体に向けてるわけですよ。だから一つ、パーソナリティ障害一つとってもですね、そこに心を仮定するのか仮定しないのかで、考え方もやり方も変わっていく。で、皆さんお気づきだと思うんですけど、いや、お前のやってるそのライフハックだの、ビジネス書だのって、まさにその心を仮定しない世界じゃないのかって言われると、まさにその通りなんですよ。だから僕は、ずーっと、もやもやしてたわけですよ。なぜなら私自身は、そういう感触を持ってないからなんですよ。どう考えてもこれは心の中でやってることだとしか思えない。そんなにこう現実に反応して先送るという反応を繰り返してるだけって感じ。この感覚というのは、記憶と反応の感覚で、すべて記憶、報酬、反応、あるいは記憶、嫌悪、反応の考え方でいくっていうのは、確かに、今主流であり、伝統的であり、この説明を取ると、今みたいに機械的な説明はしませんよ。しませんけれども、この説明を取ると、みんな非常にこう希望に燃えてくれるし、わかりやすいし、受けがいいんですよ。みんながみんなじゃないんだけど、少なくとも、社会にそこそこ適応してる人は、すなわち、一冊の本に2000円ぐらい払うことのできる人は、大筋こういうものの方が、感覚的に合っておりますので、こっちの説明でいかないとですね、なんか佐々木は、なぜこの対策を打とうとせずに、なんか深淵っぽいことばっかり言い出したんだろうってことになるわけですよね。そこに、僕の存在の矛盾があるわけですよ。僕がこれが、精神分析家を目指していて、今奮闘中ですっていうような人間なら、誰も何も言わないんですよ。代わりに、僕に期待しなくなりますけれどもね、一冊2000円の本で対策を立てたいという方にしてみるとですね、この一冊2000円の本の中に、心の構造を書き始めて、松木邦洋さんのやつを使って、そして排出していこうとする重たいタスクというものを抱え込む、持ちこたえる力を高めましょうみたいなことを書こうとするとですね、一冊2000円の本では出せなくなるわけですね。そういう本を出せばいいじゃんって言われるかもしれないけど、ことはそんなに簡単じゃないんですよ。ほとんど、実際1万とか2万とかいうオーダーを検討しなければいけなくなってくる世界において、そんなものを書いても1万とか2万とかいうオーダーはまず期待できないわけですね。まあ書き方にもよるのかもしれませんが、私にはまだまだそれが見えてこないわけですよ。で、世の中が悪いとかじゃないんですよ。これはもう。心の構造みたいな話をしていくということをですね。やっている世界はあるんですよ、世の中にちゃんと。あるんだけど、一冊4500円ぐらいする本になっていて、しかもそれは専門家じゃないとやっぱ出させてもらえないですよね。この何の専門性も持っていない私が、いきなりそれ書きますって言っても、それを書くための出版社のところに知り合いも誰もいませんし、やっぱりそういうところのつてとかがあるわけじゃないように、ちゃんとできてるわけですね。で、ここも本当難しくなってくるんですけど、今短く切り上げると言いつつ、なぜこんなに難しい話を始めてしまったのか、自分でも不思議なんですけど、ね、期待される方が、一部いらっしゃるのはわかるんですね。100名ぐらいはもしかすると全部集めてみればいらっしゃるのかもしれない。すごい数字だと思うんだけれども、100名向けに1冊1500円の本は断じて出せないという現実もやっぱあるんですよね。そうすると、アンリミになったりするわけですよ。でも、100名の方が、すごいありがたいことであるんですけど、100名の方にアンリミで本読んでいただいたとして、私のところに入ってくる金額は、果たして1万円いくかどうか。でも、これを書くための、コストときたら、やっぱり1冊8000円の本を10冊ぐらいは買わなきゃなんないようなところがある上に、そこまでしてもですね、多分専門家は反応すらしてくれないっていう現実もまたあるわけですよ。別にいいんですけど、それでいいんですよ。専門家がこぞってバッシングするとかよりは、マシだと思うんだけれども、ただ、いずれにしても、これをやるには、私の現状のリソース配分では、あまりにも無理が多すぎるだろうということで、今、悩みに悩んでるわけではないんだけど、 なことを考えている真っ最中なわけですね。なんちゅうのかな、SR 反応っていうんですけどね、刺激と、反応ですよね、レスポンディング。刺激とレスポンディング。刺激とレスポンディングで説明をすると。だから、なんちゅうんですかね、難しいですね、本当に。ライフハックではおなじみのごくごく自然な考え方なんだけれども、意外とそういうのをバチッと見つけられるのを見つけ出そうとしても結構難しい。でもあれですね、本当に小さくして200日かけてちゃんとやろうねみたいなのはかなりこれに近いですね。なんでかっていうと、例えば本当に短い文章ならそうだな、200文字なら書けるよねと。辛い思いせずに書けるよねと。200文字ずつ100日書ければほら2万字になるでしょうっていう、こういう考え方ですよね。心がすっ飛ばされてると言い切れませんけれども、結局これを負荷みたいなものとして捉えてますよね。200文字を書くっていう負担。それに対して2万字の本が出来上がるという報酬。その報酬を意識させ続けることによって、ある種の行動が繰り返されるようになるという学習行動。まあ、習慣化と一般的なビジネス書では言いますが、学習行動。そのために200字というのは辛くないよねと。本を書くというのは辛いかもしれないけど、200字だけ書く、タスク名を切り替える。200文字書くだけというのであれば辛くないよねと。これが認知的な修正。そうすることによって、刺激が嫌悪刺激だったのを、もっとこう、報酬を意識できる、まあ、こう、好きっていう字書くんですけどね。まあ、こう刺激みたいな、そういう言い方も昔、私の大、アメリカで、まあ、これは英語でですけどね、日本語で好きとしか、これ訳しにくいよなっていう感じがする。まあ、いろんな訳し方あるんですけどね。まあ、報酬を意識させるわけですよ。脳の話に。連なってくるようになった。脳神経の話に連なってくるようになったんで。だからそれを繰り返して、社会適応のいい方向に自分を、の行動を修正して、切り替えていきましょう。これは最もですよ。確かに。でも、物書きの立場に立ってみるとね、200字を書くから楽だとか、200字ならば、嫌悪感がないだとかっていうのは、なんかこう、そうだな、あまりにも二次元的というか、そんな風に、まあそんな風に人はできてるのかもしれませんけど、そんな風に人ができてる気が僕はしないってことですね。要するに、もうこれは、しないものはしないんで、しゃあないんですよ。書く内容によってはですね、違うことを考え出すじゃないですか。200字だとしても、例えば200字の中に、昔いじめられた話を書きましたってなると、やっぱ心が出てきてしまうわけですよ。心の中の、こう、心の中というのはスペースって意味ですから、スペースに登場人物が現れるわけですね。いじめ、子、自分のような中学生の自分、その時の母親みたいな、そういう、それを対象と呼んだり、こういう話になってくると、深淵になっちゃうわけですよ。さっきの話とまるで違うじゃないですか。SR で100日後に2万字書けますって話とまるで違うじゃないですか。ただ、この深淵に入っていくと、で、作曲クリアどうすればいいのっていうのが遠のくわけね。深淵の話してるうちに3時間ぐらい経つから、深淵じゃないんですけど、これは心の話をしてるだけなんですが、でも心の話してるだけで、まあ、今はこれが、世の中一般的でないので、一般はこうです。しかし、精神分析的にはこういう考え方がありますみたいな、対比的に話をしてるだけでもう1時間ぐらいは経つわけですよ。現にこのポッドキャストも30分経とうとしてます。だから、今日は、わけあってこんな中途半端なところで切り上げさせていただくんですが、その、深淵的なね、話を少なくとも、ある程度は、みんなアンビバレントだと思うんですよ。結局ね、行動療法はわかる。実際そういうことはやってる。でも、心の話は必要な感じがする。だって、例えば、完璧主義者先送りしますって言っても、なぜ完璧主義者になってるのかの説明はないじゃないですか。無理だって考え方もあるのかもしれないけれども、少なくともそれを説明しようという人たちもいるわけですよ。排出という コンテナと排出という観念を使ってですね、コンテナの中に重いタスクを入れようとすると、心の、これはスペースなんです。スペースで持ちこたえられないという、だってスペースの中には昔、毒親にやられたとか、いろんなものがすでにぎっしり埋まってるんで、これ以上、重たいものを追加できるはずがない、排出するということをやった瞬間に先送りが起こるっていう説明が少なくともできると私は思うんですね。ただ、これをどうやって非正規側から、なんつうんだかな、過度な、闘争的な話にせず、過度にあちこちを刺激せず、しかし、それなりにの人たちに、解釈できるような形にし、それを東畑海人さんがやっていらっしゃるんだけれども、私は私のやり方でそれが、できるだろうか。しかも東畑さんは非正規じゃないしね。だからやっぱり立場って大事だなとは思いつつ、今更50になってない立場をないものねだりしてもしょうがないので、おいおい考えて生きてるし考えつくのかって話ありますけどね。おいおい考えていきたいと思います。今日はこんなもんです。